あ、もう始まった？
はい、
お願いします。あと今40回目ですね。
今日でそうですね。
だからもうあと3ヶ月ぐらいで終わりと。
早い
早い。でも二度と拓磨くんだろうこともなくなると。
え？3ヶ月の命ですか。
そうそういうことだよね。
本当ですか。
本当
やばいですね。
しょうがないことはない。
しょう押しかけます
ね。もう来たら警察に出ます
よ。そうでしょ。ひどいな。
で、先週はまあまあ人と仲良くな、違うな、人といいご縁に恵まれる方法か、
はいはい、
みたいなのを話したんですね。
あと孤独、
孤独と孤独感とかね。で、このね、人いい出会いを作りましょうって話したんですけど、やっぱりね、直接セミナーでも聞かれたんですよ、
はいはい、
しメールでも来たんですけど、まあ人と仲良くなっても出会っても、違うな、いい人と出会っても仲良くなれないって意味ないよと言ったんで、
うんうん、
じゃあ仲良くなる方法を話せよって言われたんですよ。
はいはい、
まあ、だよねって。
まあそうっす
よ。まあそうだよね。
気になるところ
であ
ります。
まあただこれね、いっぱいめちゃめちゃあるんで、
うん、
時間が余ったらやりますわ今日。
ああ今日ですか。
うん、
わかりました。
ただそのざっくりだけ最初言っとくと、仲良くなる方法、
うん、
人と仲良くなる方法、たくまくんなんか持ってる仲良くなる方法を持ってる、
思ってるか、
うん、
技術として、
うん、
やっぱそれは笑顔ですよ。
まあ笑ってりゃいいと。
やっぱとりあえず第一番やっぱニコニコ
ニコニコ
してれば、まあ向こうの相手方さんも
不快な気持ちにはならないだ
ろう。そうですね、
うん、
まず第一ステップとして、
うん、
っていうのは心
をかけて、他に、うん、
ニコニコしつつ
しつつ
で、まあそうですね、一応聞くようにはしますけれどもね、
話を。
そうですね、
まあなるほどね、
はい、まあ、自分ばっか話すのではなく、
うんうんうん、
ね、聞いて、そうなんですねと、
あ、リアクションをすると。
そうそうそうそう、
うん、
で、なんか、あ、同じですねとかね、
あ、共通点を探して
る。そうそうそう、
あ、まあまあ、それはね、共通点探しっていうのは一個仲良くなる方法ではあります、これ。
はいはい。
でもう、まあそういう細かい話するとちょっと時間余るかどうかわかんないんで、最初にざっくりとしたものだけ話しておくと、
うんうん、
これすごい簡単なんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、まずは人間関係というか仲良く、人と仲良くなる方法ね。わざわざ、
ん、わざわざ、
一つ目、わざわざ、
わざわざ、
わざわざ、
あ、わざわざ何かするみたいな、
わざわざ会いに行く、
あ、
わざわざ聞きに行く、
うんうんうん、
ってされたら嬉しくない？
確かにね。
わざわざたくまくんの、なんだろう、たくまくんとの家遠いけど、
うん、
家庭教師受けに来ましたって言われたら、
あ、それは嬉しい、
ね、嬉しいでしょ。わざわざ来たって、ついでに来たって言ったらどうよ。
何のついでやねんとはなりますけどね、家庭教師は
とかね、彼女、まあたくまくん彼女いないけどまあね、
はい、
彼女になりそうな子が、
はいはい、
わざわざ会いに来たのって言われたら嬉しい。
あ、それは嬉しいです ね、
ね、買い物のついでに来たのって言われるよりいいでしょ。
それは結構落ち込みます ね、
ね、
ついでだったらね、
ついでだったらね、うん、それと同じだから、飲食店とかのね、店主とかと仲良くなる方法も、わざわざ食べに来たって言ったら、ね、うん、嬉しいわけよ、はい、これを食いに僕は京都に来たんですと、
うんうんうん、
言われたら嬉しいでしょ、
うんうん、
観光のついでに来たって言われるよりは嬉しいと思う、
ね、そうですね、
うん、まずわざわざ、次は何度も、
何度も、ああ、わざわざを何度も、
わざわざを何度も、まあわざわざそんな毎回やなくてもいいんだけど、うん、やっぱね、人と仲良くならない人って一回こっきりな人多いんですね。
ああ、はいはいはい、
なんか何度も会いに行ったり何度も報告したりしないんですよ。
うんうんうんうんうん
うん、一回で終わりって。
そうですね、やっぱ悪いかなとか思っちゃいますけどね。
あ、何回も連絡したら、
うん、
うざいのかなって、
って思っちゃうと思いますけどね。
うん、そう、確かに何度も連絡するのはうざいんですよ。
はい。まあうざいですよね。
で、これね、あるんですよ、いろんな方法が。
はいはい。
その何度もっていうのはとっても回路、回数を重ねると人って仲良くなるんで、
うんうんうん、
やっぱりその回数を重ねるって大事なんですけど、それが次の話になるんですけど、
うん、
手土産を。
おお。
手土産持って何度も来たらうざくないでしょ。
そうですね、
手土産、わざわざ手土産を買って何度も会いに来るってどうですかって、
まあ、若干重い気もしますけどね
って思うじゃん。 でみんなが考える手土産っておかしいとか、じゃん、そういうことじゃないのよ。
あ、
はい、面白い話を持っていくとか、
なるほどなるほど、
面白いネタを持っていくとか、
うんうんうんうん、
なんだろう、言っておすすめされたやったことの結果を持っていくとかっていうお土産、手土産、
なるほどなるほど、
を持っていったらうざくないでしょ。
物じゃないわけですね。
物でもいいし物じゃなくてもいい、うんうんうんうん、それは毎回物だとやっぱうざいから、
うんうんうん、そう、なるほど、
そうそう、けど多くの人って手土産を持たないで来るんですよ。
本当にもう手ぶら何も、頭の中も、
頭の中も何もなくもね空っぽで、ね、ネタの一つもないみたいな、
うんうんうん、
やっぱまあここでひろきくんの話だしもダメかって。ひろきくんはね毎回ネタを持ってきてくれるから、
あ、そう、
ね、変なネタ持ってきてくれるから、
そうですね、
手土産持ってくるんですよ、
うんうんうん、確かに確かに、
そうそう、そうするとやっぱ仲良くなれるわけだって、
うん、
わざわざ何度も、まあ、手土産持って、
うんうん、
あとは、すぐに、
はいはいはい、
っていうの大事かな。
すぐに感謝のメールとか、
まあ、すぐに感謝のメールもいいし、まあ、言われたことすぐにやるとかでもいいし、やっぱりね、リアクション取ってもらえたら、あった側って嬉しいんでね。
うん、うん、そうですね。
うん。なんか僕も嫌でしょ、生徒が。一週間後あったら、何待ってもぜーんって言われ
た。いやー、それが一番心に響く。
おーい、おーいってなるでしょ。
なります、なります、なります。
すぐにやりましたって言われたら嬉しいでしょ。
そしたらもう。
もっと不評かなって、
うんうんうんうん、
なるでしょ。
なります、なります。
うん。そういうことです。
同じですね。
うん、あのわざわざすぐに何度も手土産を持って、あと意外と最後大切なのは、
うん、
礼節を持ってったやつね。
あ、礼儀とも違い、
うん、うん、礼儀、
うんうん、
まあ、俺が礼儀の話するんだって話なんだけど
いやいや、そんなことです、
ね、まあ、その礼儀正しい方がやっぱ嫌われないですよってことね、最初は特に、
確かに確かに。でもなんか礼儀正しすぎるのもあれだと思うんですね、壁を感じるというか、うん、
まあ、確かにね、
かそ結構難しいですよね、
うんうん、
礼儀正しくもしつつフランクにというか、
うんうん、そうね、
オープンに、
まあ難しいかもしれない、
うん、
まあ、でもこの5つぐらいはねすごい大事かな、人間関係、
うん、
仲良くなるっていう意味では、
わざわざなんですね、
わざわざ、うん、
でも結構その壁も高くないですか、一番最初のステップ、
わざわざ、
例えばわざわざ会いに行くとするじゃないですか、
うんうん、
で向こうからしたら、まあ、最初当然仲良くないんで、
うん、
まあ誰やねんってなるじゃないですか、
うんうん、
誰やねんって人が、まあ、わざわざ会いに来たら、それはどうなのかなって。
あなただって俺からすれば最初は誰やねんだからね
確かに、
でしょ、
確かに、
だから大丈夫だよ。
まあでもそれは一つなんか講座に参加するみたいなのがあったわけじゃないですか、
うん
うん、でそれって何も、例えば何も募集してない人に
それはねそれは良くないよ、うん、それはテロだよ、
それテロですね。
あ、ちゃんとねタイミングを見ないといけないよ、
うんうん
うん、
そうですよね、
うん、出会ってからの話だからねこれね。
ああ、はいはい、
出会って一回コネクションというかね、顔を知ってもらってから仲良くなる方法だから、うんう
ん、あ、そっかそっかそっか、
そうそうね、出会い頭にわざわざ来るっていうのはちょっと重いよ
そうですよね、
うん、一回出会ってからの話ね、
出会ってまた今度話しましょうってなった時にわざわざ行くみたいな、
セミナーとか講座でたまたま一回出会った時に、うんうんうん、その後に仲良くなるっていう話ね、うんうんう
ん、あ、なるほど、
うん、いきなりわざわざ来られたらやっぱ誰やねんってなるかな
そうですよね、わ、うん、かりました、わかりました。
で、やっぱりあとこの間ね、お手伝いの人募集したんですよ。
はいはいはい、
これやっぱ面白くてね、
うんうん、
非常に面白くて、そのね、こういう人来てほしいみたいなの書いたんですよ、うんうん、パラパラとね、いっぱいメール来たんですけど、うんうん、いろんな人の、まあ、音声を送ってくれた人もいたんですよね。
お
ー
おーお
ー、誰やねんって子だったんですけどお前誰だよって、ね、音声を送ってきてくれたんですよ、
はいはいはい、
自己 PR 音声、
はい、そうですね、
すごい新しいなと思って、
うんうんうん、
でも内容はねダメ で、
ああ
で俺の知り合いの後輩みたいな感じだったらしくて、
うんうんうん、
それが判明してダメ出ししといてって言っといたんですけど、
あ、なるほど、
何がほとんどいいメールなかったんですよ。
あ、そうな
ん、あったけど、なんつーか、
うんうん、
なんでほとんどなかったか、ダメだったかっていうと、うん、やっぱりね、自分の都合しかみんな喋らないんですよね。
あー、なるほどね。
驚くぐらい下手こんなに下手って思って。
具体的にどういう感じなんですか、
なんつーのかな、例えばとある人だったら、
うん、
僕はこれから仕事を辞めて活躍しよう、うん、まあ、とあるものにコミットしてやっていこうと思ってる、うん、 でそのためには時間の融通も必要だしお金もある程度必要だ、うん、ってなったらこのお手伝いをしたらそれが生まれるじゃないかって、全部お前の都合じゃねえか、
なるほどなるほどなるほど、
知らないあなたの人知らないって俺のお手伝いの話だって、だから僕こういうことできますよとかああいうことやれますよ、うん、ではなくて、うんうん、僕がちょっと都合いいねみたいな
ちょうど来た
ちょうど来たみたいないやいやいやいやいやいやいやお前のための8万円じゃねえよって、
うんうんうん、
話だし、あとまあ面白かったのはやっぱり多かったのは情熱はありますみたいな、
ああ
情熱はあられてもしかも会ったことないから情熱の程度もわからんし、
気合で
気合で、そう気合で情熱でやる気はあるんで、
うんうん
う
ん、
どうぞお願いしますみたいな、
何でも言ってくださいみたいな、
そうそうそういやお前絶対何もできねえだろうと思って
だからこっちが何ができるかっていうのは言わずにって
ことですよね、そう多分できないですよ、
あなるほど、
うん、できないからそのやる気情熱ってごまかそうとしてるんですけど、
うん、
まあそれはちょっとねうち別に営業マンを募集してるわけじゃないんで
そうですね、
うん、
そっかそっかそっか、
求めてるものと全くマッチしないというか、
うんうんうんうん、
とかなんだろう、やっぱり結局一番成長するのが早いのはすごい人の弟子にいる、弟子になることだとか近くにいることだから、この機会に一緒にいたいと思うみたいな、いやお前の都合って
そうですね、
うん、そうっていう人がとか結構多くて、
あそうな、
中には素晴らしい人もいたけどね、
うんうんうん、
まあ8割ぐらいは親っていうメールが多かったから、
なるほど、
まあ、そういう人ってきっとね日常でもそれをやるんだよ、
うん、うん、そうですね、
親ってこと
だ、相手のことを考えないってことですね、
そう相手のことを考えてないってことですね、
だ素晴らしかった人は自分はこういうスキルを持っててこういうことができるからこういうことで お手伝いできると思いますよみたいな、
そうそうそう、別にねお手伝いあんまりスキルないですって人の中でも素晴らしいメールってあったんですよ、
ああ、
うん、丸さんの知り合いで、とでこうこうこうこうこう、ね、キングダムボード参加してて、うん、こうこうこうこういうの聞いてて、
うんうん、
で時間にも余裕があって自分はあんまりスキルがないんですけど、うん、できるだけ頑張りたいと思ってるんですみたいなのだったらまあ分かる、
ああはいはいはいはい、うん、なるほどなるほど、
うん、まあ採用しなかったけどね、
うんうんうん、
でもまあまあ多くの人は自分のために取ってくれっていう、
それじゃあね、
まあまあ就職活動なんだったら僕は会社の役に立てる人材ですではなくて、うん、僕のために雇ってください、
うん、
僕の生活のために僕を雇ってくださいっていうような感じ、
週休2日がいいから雇ってくれとか、
雇ってくれって誰やねんって
そういうことですよね、
うん、そういうことそういうこと、
うん、
うん、だからまあすごい出るなと思って、オファーが下手だなと思って、
うん、確かにオファーですもんね、
うん、
自分という商品を売るみたいな、
そうそう、オファーが下手なんで、まあ、オファーが下手ってことはね今後製商品を売るときとかも上手じゃないだろうし、うん、ね、一つ仲良くなるのもちょっと難しいのかなって、
そっかそっか、そうですね、
思いましたけどね、
うん、でも繋がってるわけですもんね、
全部繋がってます、この世の全てはオファーなんで、
うん
うん、
そうですね、
そうそう、仲間くんに今日ね朝7時に家出て8時半まで来いっていうオファーを俺は出したわけで、
はいはい、
で仲間がそれ通り来たと、
はい、
まあこれもオファーなんですよ一応、
確かにそうですね、だから言われる人によってはそのオファーが失敗する可能性もあるってことですよね、だから僕、うん、8時半来いって言われて、うん、行かない場合もあるんですか、当然、
うん、
行こうかな人だったら、
うん、そりゃそうだそりゃそうだうん、そうそうそう、
確かにそうですね、
インストロブソーに参加してくださいっていうのもオファーだし、
うんうん、
この音声聞くかどうかもオファーだし、まあ全部オファーなんですよね、
確かに確かに、
うん、そのオファーが下手ってことは何もしてもらえないってことなんで、
うん、
高間くんもだから生徒にこの宿題やっといてねっていうオファーを出してるんだよね、でそのオファーが下手だとやってもらえないって、
そうですね、自分のせいですよね、宿題やってもらえないってことは、まあ、結局、うん、
半分ぐらいは、うん、で、ことでまあ人と仲良くなる方法は時間があれば喋りますが、
はいはい、
で、ちょっとね、シャネルの話していきますけど、
うん、
まあ、シャネルのすごいところの一つとしてあるのが、まあ、凄まじい人脈を持っていたってことですね、
はいはい、
あとで画像配りますわ、なんかシャネルの人間関係相関図みたいなのがあったんで、
うんうんうん、
で、まあそれってつまりすごい人脈持ってたってことは、それってつまりいい出会いにも恵まれていたし、
うんうん、
ね、で、ご縁を深めるのも上手だったってことですよね、うんうん、シャネルはね、だから実際ピカソとかチャーチルとかダリとかね、うん、ありえないぐらいの 人たちと仲いいわけですよ、はい、で他にすごい、まあ、その中でも何がすごいかって言ったら、人物を見極める力ってのがすごいですね。
あー、なるほど。
うん、まあこれね、シャネルは自分のことを審美眼って言ってますけど、
はいはいはいはい、
まあ、人を見極める力っていうのがすごいんですよ。だから付き合う人は間違いない。
うんうんうんうんうん。
まあ、実際ね、シャネルいろんな男と付き合ってるけど、男にひどいことをされてることはないんですよ。
確かに全部お金出してもらってますもんね。
お金出してもらったり、いろんなことを教えてもらったりして、ね、しかも別れた後もそんなに揉めてない。
ああ、そうなんですね。
うん、で考えると結構見極める力はね、あるんですよ。
うんうん、
まあ、むしろなんつうのかな、そのダメンズとかキャッチしないわけね。
はいはいはい。
うん、だからいわゆる人を見極める力っていうのがすごかったんですよ。
うん、
うん、し、自分も自信を持ってましたし、シャネル自身も、
はい、
私は人を見極める力を持ってるんだって、
うん
うん、やっぱり人生ってどんな人と一緒にいるかでね、相当決まるので、
うん、
変な人とは付き合わない方がいいんですよ、究極言えば。
そうですね。
うん、高木もね、変な生徒と付き合うからノイローゼになっていくわけですよ。
なってはないですね、またね
ちょっとね、エネルギー下がったりするわけですよ。
まあそうですね、うん、確かにな、本当そうですよね。
そう、だからなるべくね、みんないい人と付き合った方がいいわけだよね。
うんうん。
まあ特にパートナーとか彼氏彼女に関しては本当にいい人と付き合った方がいいですよ。
確かに、一生もんですからね。
一生もんっていうこともあるし、まあそいつらから受ける影響っていうのはすごいので、
うん、
やっぱり昨日、ああ、余談やめる？
いや、どうぞお願いします。
いやけど昨日とかめちゃめちゃピンポイントで分かるようなこと言っちゃったな。まあこの前この前コンサルしてた人がいて、
はいはい、
でまあその方ってとある組織に一応属してるんですね、
うん、
でその社長か、
はいはい、
は女性なんですけど、
うん、
まあ、すごい昔は素晴らしい人だったと、
うんうん、
1年前ぐらいまではすごい素晴らしい人だった、
うん、
器も大きくてとってもいい人だった気がするみたいなこと言ってたんですけど、
うんうん
うん、まあここ1年ぐらいでおかしくなってきたような気がするんですよねみたいな話をしてて、うん、何が原因だったんだろうと思ったら結婚。
ああ、その方が、
そう、その人が結婚したんですよ、うんうん、旦那とね、
今、はいはいはい、
その旦那さんっていうのがバリバリの経営者、コンサルタントなんですよね、
はいはい、
でどっちかっていえばやっぱ売り上げ重視、うん、ビジネス重視のコンサルタントやってる方なんで、うんうん、まあ、そういう考え方してるわけですよ、絶対、
うんうんうん、
価値観、
うんうん、
で多分そういう人と一緒に暮らしていくうちにその人の価値観とか考え方っていうのが無意識にね、
うんうん、
その社長に、女の社長にインストールされて、うん、それが自分の会社にも反映されていってしまってるってことなんですよ。
なるほど。
そうそうそう、
それを感じてその部下の方は息苦しさというか、なんかおかしさを
部下の方は俺がその組織を抜けろってずっと言ってて、部下でもないんですけど、
部下
では、ね、一応所属してるんですけど、
はいはい、
まあ、その人と関わるのやめたらどうだって言ってて、
うんうんうん、
で辞めるっていう話をその一対一でしに行ったんですって。
あ、はいはい、
で、まあ、自分もやりたいことできたし見つかったし、うん、辞め、ここ抜けたいと思うんですって告白しに行こうというか、まあ、言いに行こうってしたら、はい、その人面白くて歓迎されると思ったんですって。
あ、その抜けることも、
うん、
はい、
よかったじゃん、やりたいこと見つかってすごいいいじゃんって言われると思って行ったら、うん、めちゃめちゃ引き止められたと。しかも1対1で話す予定だったのが他にも2人人間を連れてきたと。
おー取り巻きを
連れてきたから、はい、まあまあね、本音で話しにくかったしみたいな、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃ違和感感じたみたいなこと言ってて、まあ俺はやったのはよく歓迎されるなんて思ってましたねされないと思ってましたよ俺はって
そ、まあそうですね、
そんなに器大きい人もいないですよなかなかって、
うんうん
うん、でもまあそういう風に人ってね、誰と付き合うかで考え方とか価値観も変わっていくので、
うん、
うん、
そっか、影響の幅広いですもんね。会社にまで及んでしまったってことですよね。そうそう、その人は、
まあ、会社にまで及んでる、うん、まあ全てに及んでるわけだよね、うんうん、結局は。たくまくんもメンヘラのやべえ女の子と捕まえたら、たくまくんもメンヘラになる可能性があるわけ。
ああ、大いに
大いにあるわけ。
ありますね。
たくまくん最近メンヘラだなってなる日が来るかもしれないわけだ
よ。そうですよね、うん、まずいな。
まずいわけね。だからいい人と付き合った方がいいということですよ。
うん、慎重になっちゃいますよね、そうすると。
あ、そうそうかそうか。で、シャネルはじゃあどういう基準で人間を見極めていたのか、
はいはい、
っていうのがあるんですね、ちゃんと、
うん、
で、一つ目が実績ではなくエネルギーの高さで判断してた
って言っているんですか。
とは言ってないです。あとは言って、まあ、俺が読み取ったですね、はいはいはい、実績じゃなくてエネルギーの高さで判断してました、
うんうん、
まあ、実際シャネルが人間関わる人を決めるポイントっていうのがあって、
うんうん、
それがその人の活力、
はいはい、
実力、
うん、
情熱、
うんうん、
あとはどれぐらい将来伸びるだろうっていうポテンシャル、
うんうん、
とかあと共有、あ、その辺だね、活力、実力、情熱、ポテンシャルみたいな、
はいはい、
っていうものをすごい大事にしてて、そういうのを持ってる人をと付き合うっていう風にしてたんですよね。逆に、まあ、肩書きがすごかったり品が良かったり教養はすごい持ってる人であっても、その活力とか実力とか情熱がない人っていうのは相手にしません。
うん、なるほど、
うん、だからピカソってね、エネルギーの塊みたいな人なので、はい、やっぱりシャネルはね、すごいピカソはリスペクトしてる一応、
うんうんうんうん、
方やエネルギーのないダリはグリーンピースって言われる。
え、じゃあダリとあんま関わってなかったんですか。
そうですね。
あ、
うん、そうなんだ、グリーンピースねって。
いやー、ざっくりきます。ざっくりというかバッサリ切るんですね。
そうですね。あとシャネルがすごい応援してたのがディアギレフっていう人がいるんですけど、
うんうんうん、
これ舞台すごい有名な人です。舞台をいっぱい作ってた。
うん、
でこいつってもう人間性破綻してんですよ。
はいはい。
その借金しまくったり、
うん、
まあね、舞台に全てのエネルギーを投下してるんで、もう服もボロボロ、金もね、うん、生活もすさんでいるみたいな人なんですけど、
はいはい、
まあ、シャネルはその舞台に対する情熱、ポテンシャルっていうものはすごいものがあるって言って、うんうん、めちゃめちゃお金タダであげてますから
ね。へー、
もうジャブジャブ、
はいはいはい、
で、ディアギレフも困ったらシャネルの家に行くみたいな。
銀行になってたわけですね。
銀行になってたわけです、うんうんうん、まあだからね、あんまり損得感情とかではないってことですよ。
うんうんうん、うん、
まあ、実際その後ディアギレフ成功しますけどね。
ああ、そうなんですね。
大成功して
返済したわけですね。
返済はしてないと思う。返済はしてないと思う。うん、なんで、まあまあエネルギーの高さで判断してたってことですよ。
はいはい。
でみんなこの力はね、本来持っているんですよ。
うん、
エネルギーで判断するっていう、高さで判断するっていう能力はみんな持ってるので、
うんうんうん、
まあまあみんなけど情報で騙されるってことですね。
やっぱ肩書きを見ちゃうとかってことですか。
うん、肩書きとか実績とかね、うん、そういうものを見ちゃうってことですよ。
うん、
うん、そうそう、情報に騙されちゃってるってことですね。
はい、
うん、はい。で、あとシャネルがすごい大事にしてたことが2つ目が、人に迎合しない、
うん、
何事。人に迎合しないってことをね、すごい大事にしてたんですよね。だからどんな人にでも下手に出ないっていう人間関係の作り方だったんですね。
対等だったってことですか。
そう、対等だったってこと、うん、し、まあ、言ってしまえばリスペクトとか尊敬とかそういうことはあんましない人間で、
あ、
めちゃめちゃ強烈なぐらい客観的に見ます、
うんうんうん
うん、だからどんなにすごい肩書きとか持ってても全く迎合してもらえないんで、
うん、
迎合していかないので、うん、そういう意味では、うん、相手も騙しにくいし、
うん、
騙されにくいと思います
、ね、そうですね、
うん、であと相手に絶対目線とか価値観を合わせないんですよ。
へ
え、うん、
シャネルの目線から
見るんですよ。
見る
ん
だ、
うん、
はいはい。
でシャネルの価値観と照らし合わせて判断するんです
よ。はいはいはい。
だから迎合は全くしないですね。
うんうんうん。
そういう意味で人間関係を選んでたようでございます。
なるほど。
はい。って言ってもね、まあまあ俺これあんまりそんなでもねえなと思ってて。
ええ。そんなでもないですか。
いや、もっといろいろあるよと思ってて。
ああ、
まあまあ、シャネルっていうのはね、そういう2つを踏まえた上で、うん、まあ人間を見極めてたわけですけど、うん、まあ今度は俺的ね、見極めの方法。
ああ、はいはい
はい、はい、で、人だけじゃなくて、物、
うん、
場所、
うん、
食べ物、サービス、情報、コミュニティとかのいいものを見極める方法っていっぱいあるんですよね、
はいはい、
で一つ一つ細かくあります。食事には食事の見極め方ってあるんですよ。
はいはい。
でもそんなことやってたらそれで1年終わるので。
そうですね。
いいコミュニティの見分け方1時間になっちゃうので、
うんうんうん、
まあ全てに通ずるものだけ話します。
はいはい。
共通点、
うん、
まあこれを意識していればいいもの悪いもの見分けられますよってやつね、
うん、
どうぞ高間くん。
どうぞ。
5つ
今パッと1個思いついたのはやっぱ後味ですかね。
余韻ね。
そう、余韻。
後味じゃ食べ物限界じ
ゃん。あれ余韻ですね。
余韻ね。
残り具合、
残り具合、
まあ
そ
う、うん、関わった まあ、人だったら関わった後
に。そうそう、やっぱ余韻ってね非常に大事。余韻がね、うん、一番分かりやすいですよ、いいものの。
ああ本当ですか。
うん、やっぱりね高間君と会って話した後俺すごい疲れるんで、余韻が悪いってことですよね。
嘘
嘘だよ。
嘘だびっくりした。
あ、まあ、嘘そう、だからよ、なんていうんですかね、その場での楽しかった楽しいとか嬉しいとかっていうのはあんまりどうでもよくて、
うん、
まあ、その人と別れた後家に帰ってる途中とか帰った時にどうなってるか、
うんうんうん、
ああ疲れたなーってなるのか、
うんうん、
ああよかったなーってなるのかっていうのはすごい大事かな。
よかったら結構思い出しちゃいますよね。
うんうん、そうそう、余韻が長く続くってことね、
うん、
美味しいご飯も余韻は長く続くし、
うんうんうん、
まあ、いいサービス受けたらまあ嬉しい気持ちが長く続くし、うんうん、面白い映画見たらやっぱね余韻は長く続くわけだよね、
うんうん、
ああ面白かったなーって。
そうですね、あと人に話したくなったりもしますね、うん、そういうのあったら。
面白くない映画って驚くぐらい余韻ないんで
忘れる。
そうそう、2日後にもう何だったのって
思うそうですね、
何やったんだっけの内容みたいな、
うんうんうんうん、
ね、そうそうそう、
はい、
なんで余韻で判断っていうの一つありますよこれ、
うん
うん、なんかいい余韻残せる人にならないとダメですけどね、
うんうん、そのためには
そのためにははいやっぱ
やっぱ明るくないとダメですかね。
まあ明るいのはね大事ね。
うん、
はい、あと4つ、
あと4つ何でしたっけ。あ、人を見極めるんですよね。
人とか、まあ、あらゆるものを見極める方法ね。まあ一つ言うと、
はいはい、
まあ、さっき話した情報を抜いて考えるってやつね。
ああはいはい、はい、
うん、これさっきシャネルの件と一緒です。まあ情報を引いて考える、うん、見るっていうのが大事。
うん、先入観を取るみたいな。
そうそうそう、食べログで 3.6 だからとか、
うん
うん、なんだろう、三つ星だからとか、
うんうん、
なんだろう、雑誌に取り上げられてたからとか、あの人が紹介してたからとかっていう情報を引いて見るっていうのは結構大事ね、
うん
うん、そうすると情報に騙されなくなるので、
うんうん
うん、いいもの分かりやすくなる。
あ、
はい、これ2つ目ね、はい、
いいですか、
はい、
直感を信じる。
それはなくて
なくてないですか。
ないです。
直感ダメですか。
直感は、直感がね、いい人と悪い人っているんですよ。
あー、なるほど。
みんなの直感が優れてるとは俺は決して思えない。
あの、もともとあるってさっきおっしゃってたじゃないですか、みんな誰しも。
エネルギーを高める方法ね。
いや、見極める
方法、エネルギーが高い人をね。
そうそうそうそう、うん、でもそれは死んでしまってる人もいるということですか。
大いにいるんです。
あら、
もう大体死んでます。
あら、
うん、
じゃあ信じちゃいけない人も、
うん、
が大半、直感は、はい、あらら。
なんで、まあまあこれね、 3つ目は身体感覚を信じるってやつ。
それは直感とは違うってことですね。
ちょっと似てんすよ、うん、
はいはいはい。
だから、まあいいものに触れると人って筋肉が緩むんですよ、
うんうん、ほうほうほう、
リラックスできるんです。悪いものを掴んだりあったりすると筋肉が緊張するんですよ。まあ体が硬くなるってことね、
うんうん
うん、だからその後疲れるわけよ。
あー、なるほど。固まってて、
固まってて、それがまあってなって疲れるわけだよね、
はいはい、
で余韻も悪いと、
うんうんうん
うん、し、まあいいものに触れた時って呼吸がね、
うん、
深くなるのよ、
うんうんうん、
で悪い人、悪いものと触れ合う時って人って呼吸って浅くなるのね。
はいはいはい。
し、まあいいものに、まあ、触れた時って人って、まあ、これよくみんな分かんないと思うんだけど、背骨が上に上がる感じがあるんですよ、
うん、
指に引っ張られる感覚がある。
なるほど。
悪いものと出会ったら背骨が痛くなったり下に引っ張られたりします、
うん、
まあそういう感覚ね、
うん、
とか、まああと、いいもの、まあ違うな、悪いものと遭遇すると違和感とか感じます。まあこういう風に体でね、いろいろ感じるんですよ人間って本当は、
うん、
だからこの体の感覚って大体正しいんですよ。
はいはいはい。
悪いものとか緊張するし疲れるし呼吸が浅くなるし、
うん、
まあなんか体重くなるしっていうのがあるんですよ、
うんうん、
でもみんな身体感覚より頭を信じるので、
うんうんうんうん、
うん、
なんか違和感感じるけど肩書きとか実績があるから、
そうそう、すごい人だからってなっちゃうんだよね、うんうんうん、だからもっとみんな身体感覚を信じていいですよとか、まあ、身体感覚の方が正しい判断してますよってこと、
うん
うん、ですよ。
なるほど。
とは言ってもこの身体感覚がお亡くなりになってる人がいらっしゃるので、
はいはいはい。
だから、まあ身体感覚を高めるためにはまずはエネルギーを上げること。
うん、
うん、エネルギー低い人ってのは身体感覚が死んでるので、
うん、
あとは浄化ね。
ああ、悪いものを
出す。
出す。デトックス。
デトックス。で、これは4つ目にもあるんですけど、もう1個は脱力ね。 うん、人って脱力している状態とか副交感神経優位の状態じゃないとあんまり正しい判断できないです。緊張状態だとね、
うん、
体が反応してくれないんですよね。
ああ、もう常に固まってるから。
そうそうそう、分かんないですよ、もう、
うんうんうんうん、
だから脱力するっていうのもすごい大事、人とか物を見極める上で。
なるほどなるほど。
緊張している時見極めるもクソもないでしょっていう。
確かに確かに、
うん、
見えなくなりますよね、目の前のことしか。
まあだからね、その場で売りつける企業塾って多いんですけど、
あ、はいはい、
まあなんかフロントセミナーみたいなの安くやってね、うん、3000円とか5000円ぐらいでやって、
うん、
今日はこれ100万円のものを50万円で先着何名様にその場で売りつけられるわけよ。
なるほど。
これはね、緊張するんですよ。
確かに初めてのセミナーですもんね。
そう、
初回の。
そうそう、緊張する、はい、し周りに桜とか埋め込まれて、
うんうんうん、
僕も買いますとか、
うんうんうん、
周りやってるとなんかね、緊張してきて俺も1万かってなるわけよ。
確かに、
まあ、きっと緊張させるとね、人ってバカになるんで
、うん、そうなんですね。
うん、
恐ろしい手法ですね。
まあまあね、だからテストとかだって当然ね、
うん、
脱力できてる方が点取れるし、
うんうんうん、
脱力できて緊張状態残って頭の回転も悪くなるから、
うんうんうん、
点数も下がる、ミスも多くなるっていうのはあると思うんですよね。
確かに。
それ4つ目、
はい、
で3つ目が5つ目か、
はい、
5つ目が一流のもの、
うんうん、
人に触れること、
うん、
まあ一流のものとかサービスとか人に触れたことない人っていうのは、まあ、結果エネルギー高いものが分からんのですよ。
うん、
うん、シャネルもいろんな一流の人になってるから一流の人がパッと分かるわけだって、
はいはいはい、
そのね、いつも五流みたいにやってたらもう一流分からんのですよ
五流が一流だと勘違い
して、ね、あ、よくいるね。
うん
うんうん、さっき話したその社長さん、変わってしまった女性社長さんのことを、その方はすごい人だと思ってたんですね、昔。
うんうんうんうんうん、
器の大きい人なんじゃないかと思ってたんですって。そしたらね、 ABC 包囲網されて
3人来た
んです、ね、3人来てね、引き止められたって。あれはなんか思ってたのと違ったみたいな感じになってるんですけど、俺からすればいやいや、そんなもんの人でしょって、
うんうんうんうん、
だから見極めを見せてたってことですね。
そっかそっか、分からないですもんね。
まあ、一流のサービス受けたら、あ、一流のサービスってこういう風になるんだって分かるわけですよ、
うん、
一流の寿司食ったら、今まで食ってた寿司は何だったんだってなるわけだし、
うん
うん、本当にすごい人に会ったら、あれ、私が今まで慕ってた尊敬してたあの人ってただのハリボテなんじゃないかみたいな、
うん、
ことに気づくわけですよ。
そうですね。
だからまあ一流のものに触れるっていうのはお金かけてでもやった方がいいですよ。
うんうんうんうんうん、で一流を見極めるにはどうすればいいんですか。
一流を見極めるには、
だから最初は分からないわけじゃないですか、
うんうん、
一流、自分が一流だと思ってたのが五流だったりするわけじゃないですか、
うん、
実際は、
うんうん、
ってことはその一流を見極めない、見極める目というか、うん、そういうのがないと触れられることもできないと思うんですよ。
あ、そういうこと。あ、それは難しいこと言うねうーん、それ言ったら気にないわな。
僕が今思ったのは、実際にもう知ってる人に教えてもらうみたいな。
けどそれって一流は一流を知ってるから、また一流に出会わないといけないわけでしょ
そっか、その最初の一流が、
そう
確かに。
まあけどね、それ俺もそれ言おうとしてたんだけど、あ、一流が紹介してるものに行くってことよ。
うん
うんうん
うんうん、
そういうこと。だから一流が紹介してたバット職人さんとか、
うんうんうんうん、
一流が紹介してた焼肉屋さんとかに行ってみるっていうのはありかもね。
そうですね、うん、そっかそっか。これはもう絶対的な一流ですもんね、一郎とかだったら。
まあそれはね、分かりやすく最強ですよ、う
ん、最初はそこら辺から
でもいいかなとも思いますけどね。うん、
うん、難しそうですね。最初ミスると終わりですね。
し、まあその一流の店にぶち当たるまで楽しむっていうのもあり。
あー、うん、自分で試行錯誤しながら。
そうそう、まあ、いきなりのいいお店って入れないんで、
うんうんうんうん、
だんだんだんだんね、感度が高まっていってクソお店に入らなくなっていくっていうのが常なので、そういうふ
う
に楽しんでみるっていうのもいいかなと思いますが、 なんでまあ見極める方法ね、余韻と身体感覚と一流のもの、人に触れる、情報を抜いて考える、
うん、
まあ、あと脱力するっていうのも結構大事かなと思います。これ、
はいはい、
そうすれば騙されません、見極められます。
うん、
ほら、よくないこのペース。
よくないですか。
話しすぎです
巻きで。
で、まあ、その今日あと話すのは、ね、シャネルのお金に対する価値観、
うん
うん、ですよ。 まあ、シャネル当然お金持ちだったんですけど、まあ、お金に対する価値観がとても優れてるなっていうタイプ、
うん、
お金持ちにしてはおかしくない、
おかしくない、お金の使い方が
おかしくない、
はいはいはい、
素晴らしい、むしろ、うん、っていうタイプの人なんですよ、
はいはい、
でシャネルがお金に関してとても重要視していたことっていうのは自分の力で稼ぐことなんですよ。
へえ、あ、そうなんですね。
当時のヨーロッパの女性っていうのはみんな玉の輿狙ってたんですね。
はいはいはいはい、
うん、要するにお金持ちの男と結婚してお金持ちになりたいっていう人が多かった中で、うんうんうん、まあ、実際ね、まあ、お金持ちの女性とかビジネスしてる女性とは言っても、うん、パトロンとかね、
うんうんうんうん、
お金持ちの旦那がいるっていう場合がほとんどだったんですよ、
うんうん
うん、つまりみんな男性に依存して財力を得てたんですよ、
はいはい、
当時の上流階級の人たちって、
はい、
でそれは常識だったんですけど、まあ、シャネルはねそれを破壊してやろうとまた思うわけですよ。気に食わないと、
うん、
私っぽくないわと。でシャネルは自分の力でお金を稼ごうとして実際に稼いだ珍しい人なんです、当時。
あ、そっかそっか。
で、まあ、そうすることで、まあ、自分でお金を稼ぐ力を身につけることで自由を得られるって考えてたんですよ、
うんうんうんうん、
しお金とか経済力を理由に人に支配されたり依存する必要がなくなると、
うんうん
うん、だからお金を理由に人間関係を妥協しなくてよくなるって考えてたんですね、
うんうんうんうん、
だからお金は自分で稼げた方がいいっていう価値観なんですよ。
なるほど。
どう思いますか。
どう思いますか。いや、今思ったのはシャネル最初お金出してもらってますよ、男の。
あ、でもね、
その
一緒に経営 してもらったりしてないからね。
ああ、最初お金出してもらってそのお金で自分でやってこう。
そう。
だからその意思は最初から持ってた。
そう。実際お金全部返してるしね。
ああ、そっかそっかそっか、うん、その最初のきっかけとなる取っかかりの部分だけ手伝いはしてもらうけど、
そう、別に経営とかに参加してほしいわけではない。
ああ、なるほど、
うん、
はいはいはい。
しもうね、順調にいったらもうお前の金はいらんと、
うんうんうん、
いうわけ。
そっかそっかそっか、はいはい、
うん、だからまあ実際このね経済関係とお金を理由に人間関係を妥協してるって人は俺いっぱい見てるので、
うんうんうん、
多いですよね、離婚とか多いっすよ。だからね、夫婦関係の相談乗った時に、うん、もう別れた方がいいじゃないんですかって言っても、まあ絶対最初に言ってくるのはお金と子供、
うんうんうん、
うん、まあ子供はともかくお金多いね。
僕の両親とかもそうでしたね。
そうなんだ。
まあそうですね。
お金を理由に妥協した。
そうそうそう。そうそうそう。お金、本当別れた方がいいけど、まあ無理だよね。
うん、そう、それが多いんですよ、
うん、
やっぱ。けどね、シャネルみたいに自分で稼ぐ力を持ってる女性なんだったら、
うん、
あんたなんかもいらないわ、スパコーンってできるわけじゃん。
うんうんうん、
そういうのが大事って言ってる。
なるほど。
うん。しかし、シャネルはね、実際みんな会社辞めれないのも、会社嫌だなって思っても行くのも妥協でしょ。
そうですね。他にないから。
そう、これもね、経済力を逃げられてるからっていう理由なので、
うん、はいはい、
うん、結局自分で稼ぐ力があった方が人間関係ってスムーズになるんですよ。
まあそうですね。
ストレスもフリーになるんですよ。
縛られないですからね。
うん、だから俺とか超自由なんですよ。
うん、
別にお客さんの100人ぐらい減ろうがどうでもいいんですよ。
そうですね、
うん、でシャネルの結婚観っていうのがあるんですね、
はいはい、
実際でこういうこと言ったんですよ。人は安心や名誉のために結婚するんだわと、
うんうんうん、
そんなことは私にとって何ら興味がないことですと、
うん、
でまあこれは少し歪んだ意見価値観とも言えるんですけど、
はいはい、
これ半分ぐらい的を得ててね、
うん、
やっぱ人って結構安心とか名誉のために結婚する人多いんですよ。
まあ大体そうじゃないですか。
うん、これね、結婚相談所のコンサルやってた時期あったんですけど、やっぱりね、まあ、結婚相談所とかマッチングとかに来る人っていうのは、うん、その本当に結婚したいというよりも、まあ、どちらかといえば安心したい、うん、一人でいたくないとか、あとは世間体、
うん、
親が言ってくるとか、うん、あとは見栄とかプライドとかっていう理由で来る人やっぱ多かったので、
うん、
うん、やっぱシャネルが言ってることも半分ぐらいは正しい、
うん
うん、みんな安心とか名誉のために結婚をする、うん、それはお前に稼ぐ力がないからだと、
うん、
いうこと言ってるわけですね、
うん、とりあえず結婚みたいな人多いですよね、
うん、でもそういう結婚してもうまくいかないんでね、
うん、続かないと思います、
うん、まあ、うちの奥さんの強いところっていうのは、多分俺と離婚しても自分で稼ぐ力があるんですよ、明らかに。
やってけそう。
やってけそうじゃん、全然やってけると俺も思うよ、見てて、
うん、
うん、そこら辺の女性より全然稼ぐと思う。
そうですね。
だからね、 うん、なんていうのか、俺も邪険にできませんよ。
うん、うん、
いつだとなったら出てくからね。
その覚悟はもう。もう
ね、あるわけだね。危険だよ。
そうですね。
そうそうそう。そういうことね。で、少し話それますけど、自分でお金稼ぐ力を身につけるとね、めちゃめちゃ自信つくんですよ。
うん。
まあ、これサバイバル能力みたいなもんですから、
うんうんうん、
ゼロからいつでもやれるんですね。で、自分でお金を稼ぐ力を持ってる人って意外と少ないんで、
うん、そうですね、
うん、だから労働以外でね、労働以外で月10万円稼いでみてくださいって言われたら、うん、めちゃめちゃむずいのね、みんな、
うん、
その誰かに雇われる方法以外で月10万円稼いでみてくださいって言われたら、うん、多分めちゃめちゃむずいと思うんだ、みんな、
う
ん、
そうですね、
もう発想もないみたいな。
確かに、どうしていいか分かんないね、うん、
でもね、それができる人からすると10万円は全然大丈夫ですよって、
うん、そうですね、
なるんですよね。だからこの力身につくとめちゃめちゃ自信つくし、
うん、
安定するし、あとお金の執着が逆に減るんですね。
ああ、その力がつけば、
うん、
うんうん、そうですね、いつでもいいですし、ね、うん、
いつでも稼げるから、
うん、
別にそんな守っておかなくてもいいと。
確かに確かに、だその能力がない人はいくらお金持ってても
不安、
怖いですよね、
うん、いつなくなるんだろうってね、うん、なるから。あとシャネルがまあまあ素晴らしかったのが、お金の使い方が素晴らしかった。
はいはいはい、
とってもね気前が良かったんですよ。
うんうんうん、そんな感じする。
自分のためばっかりにあんまりお金を使わなかったんですね、
うんうん、
まあ、カルロス・ゴーンみたいに蓄財とかしなかったんです
よ。そうですね、
せっかくね蓄財とかしなかったんですよ。
はいはいはい。
でお金のね結構原理原則にのっとった使い方してたんですよ、しか
も、
まあ、だからこそ長く活躍したしお金持ちだったと思うんですけど、
うんう
んうん、でシャネルがね何にお金使ってたのかっていうと、友人にめちゃめちゃ怒ってました。
お、
友人が困ったってなったらもう金出してあげるっていうのがシャネル、
うんうん、あ、それさっきの舞台の
配慮もそうだし、
も
あとお金のない芸術家とかにかなり大きな金額支援してます、
うん、
返さなくていいと、
うんうん、
まあ、見返りも求めてない人だから、
うんうんうん、
すごいね、人のためにお金使ってた人ですね。
だしはやっぱ ポテンシャルとか可能性を感じた人には、
まあ、そういう
一気に使う、
そういう芸術家にはもっと投資するし、うんうんうん、逆にね別にそういう能力なくても仲のいい友達とか友人には出すんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん、
へえ、
いいおばさんでしょ、
いい人。欲しいですね、日本にも。
日本にも、まあ、いると思うけどね、何人かはね、めちゃめちゃとしていいこと言ってます、
うん、
金を儲けるために躍起になるのではなく、
うん、
使うためにこそ夢中になるべきだと。
うんうんうん、
儲けた金とは叱るべき理由があって生まれた物質的証拠でしかないと、
うんうん、
富は蓄積ではない、全く反対である、
うん、
お金は私たちを解放するためにあるものだと、
うんうん、
だから金のための金、金の盲信的崇拝、盲目的崇拝か、盲目的崇拝は私には嫌悪の念しか起こさせないと、
うん、
そうだから金のために金稼ぐとか、
うんうん、
ね、お金が全てだとか思ったやつってカスだよねって
うん、うん、
ってことをね言ってるんですよ。非常にね、お金持ちにしてはいい考え方。
確かにそうですね、
お金は蓄積するもんじゃなくて循環させていくものだよってことをね、うんうんうん、言ってる人なんですよ、
うんうんうん
うん、かなり原理原則に乗った、
うん、
おばさんですこれ、
はいはいはい、
そうだからまあシャネルが言うようにお金ってね蓄積するものじゃないんですよ。
うん、
お金なんか蓄積させてもしょうがないので、
まあ何にもならないですもんね。
そう、循環させるものとかね、もうそもそも使うためにあるものなので、
うんうんうん、
うん、使った方がいいんですよお金なんて。
入ってきたら使う、
もうどんどん使おう。うん、
なくなっちゃってもいい、
なくなっちゃってもいいよ。
まあでも入ってきますよね、なんだか不思議と、
うん、なんだか不思議とね、
うん、
まあ、結局このようなあらゆるものっていうのは流れを止めることが一番いけない。血流だって止まったら死ぬし、
うん、
まあ、わしにはしないか、あの死ぬか、
うん、
悪くなるし、水だって流れが止まれば腐るし、
うんうん、
お金だって流れをせき止めると当然おかしくなるんですよ。
はいはい。
し、人間関係だってなんかね、今のまま構築しようとか、
うんうん、
流れを止めるとなんか悪くなったり広がらなかったりね、まあ、全部そう、
うん、
その蓄積しないっていうの大事、
溜め込まない、
溜め込まない、
うん、
疲れも何でもね、
うんうんうん、
そうだからまあお金の使い方はお金だけでね話いっぱいしたいですけど、うん、お金ねみんな下手くそですよ使い方
あ本当ですか、
うん
うん、どこら辺が、
まあ、お金って稼ぎ方も大事なんですけど、うん、使い方もめちゃめちゃ大事で、
うん、
お金の使い方にねその人の内面とか人間性っていうのはもろに出るんですよ、
うんうんうんうん、
うんうん、これ面白いもんでね、
うん、そうですね。
でお金を持つと人が変わるのかっていう理論もあるんですよ。
あ、大金とかを手に入れたら、
たくまくんが今から5億円急に手に入れたとしたら、たくまくんの人間性は変わるのか
どうでしょう、
ね、あいつは変わっちまったってなるのか、
どうでしょうね、
どう思う、変わる、
いや変わるかな、変わってほしくないですけどねえでもそんな変な使い方しないなと思いますけど、
うんうん
うん、
これよくあるんですよね、あいつはお金持って変わった、
うんうんうん、
成功して変わったっていう人いるじゃないですか。あれは間違い、
間違いですか。
人はお金を持っても変わらないし成功しても変わらないんですよ。
うんうんうんうん、
うん、
そのまんま、
そのまんまなんですよ。だからお金を稼いでもお金を持ってもいい人のままの人だって当然いるわけだよね。
うん、そうですね、
変わらない人、
うんうん、
し成功してもいい人のままって人いるわけよ、いっぱい、はい、でその違いって何なのかってことね、
うん、
今までいい人に見えていたけどお金持ったら変わっちまったって人との違いね、うんっていうのは、まあ、お金を持つ人が変わるのではなくてそもそもそいつはおかしかったんですよう
んうんうん、
うん、
わかります、なんとなく
要するにそもそもおかしい人がお金を持つとよりおかしさが拡大するんですよ
そうですね、だから今までは、まあ、なかったから、
そうなかったからできなかった
うん、
うんうん、しもともとおかしかったやつが成功するとおかしくなるっていう、
うんうんうん、
もともとおかしくない人はお金を持ってもおかしくならない
なるほどなるほど、
だからその人を拡大させるものなのね、お金っていう、
うんうん、本性が現れるというか、
そうそうそう、だからお金を持つ前に自分という人間を整えておかないとやべえ部分が拡大されるんですよ、うんうんうん、
確かに
だから多分高間くんが5億円持ってもそんなに何も変わらないと思うんですよ。
あ、本当ですか。
うん、高間くん変なとこあんまないから、そうそうそう、多分そのままなのね、うん、
ありがたい、
そうなんですよ、
うん、
お金を持ったから変わっちまったというよりはお金を持つ前から変だったってこと、
うんうんうん、
うん、お金はそんな怖いものではない、うんうんうん、まあ、怖いち怖いか変な部分拡大するから、
そうですね、なんか人によっては怖いですよね、
うん、まあ、変な部分を消していくっていうのもね、お金を持つ人間としては大事なことなんですけど、うんうんうんうん、人間下げていくっていうのはね、
うん、
でお金は何に使った方がいいのかっていうのはね、まあ、いっぱいあるんですけど、
うん、
使わない方がいいものもいっぱいあります。
あ、はいはいはい、
これにお金使わないでねっていう、
はい、
それが刺激物、
あ、辛い
まあテンションが上がるようなものね、
あ、はいはいはい、
まあ、辛いものでもいいよ、
うんうんうん、
激辛みたいなのそうだし、ロレックスとか、
あ、はいはい、
ブランドもんとかってね、うん、テンション上がるし刺激になるでしょ、うん、海外旅行とか、
うんうんうん、
まあ、そういうのってあんまり身も蓋もないんで、
確かにすぐ
落ちます、すぐすぐみたいな、もっと高いの欲しくなっちゃうんで、
うんうんうん、
あんまり使わない方がいいかなって、
うん、
あと満足するもの、
はいはいはい、
こんないいもん買ったったみたいな、その自分の満足感を満たすものとかね、うん、あと浪費はやめてくださいね。
浪費の定義というか、どう、
何にもならないもん、
何にもならないもん、
何にもなんない
、はいはいはい、
パチンコ、競馬、宝くじ、
うん、
なんだろう、読まない本を買うとか、
うんうん、
キャバクラとか、
なるほど、
まあ、ストレス発散とかのお金とかもそうだけどね、
うん、なんか自分の成長にはつながらないようなお金の使い方、
うん、
そうそうそう、
あと承認欲求を満たすためのね、うん、お金の使い方、
うんうんうん、
ブランド物、シュプリームだっけ、
ああ、ありますね、
あるじゃん、うん、あんな大したかっこよくないよよく見たら
むしろもうもはやダサいですよ、まあ、みんな持ってるから、
むしろもはやダサいから、あれすごい高いじゃん
そうです ね、
ねあれをなんかね、大学生とかが帽子をかぶってるの見ると、うん、こいつほんとバカやなと思うね多分それで俺はシュプリーム持ってるぜって自慢したいわけだよね、友達に、まあ、ほんとにアホなお金の使い方、
うんうんうん、
ね、読売巨人軍の帽子でもかぶってた方がいいですよ
そうですね
ファンがね、それでそのスポリームの帽子代で10回ぐらい見に行けますから、野球ね。
そうですね、
うん、そっか。あと理由がないお金は使わない方がいい。
ああ、なんとなくか。
そう、なんとなく使わない方がいいですよ、
うんうんうんうん、コンビニとかね、使っちゃう人いますよね。
うん、何のために使うのかってこといつも意識する、うん、あとコスパ、
はいはい、
コスパはね、考えないでください、
うんうんうん、
コストパフォーマンス考えてるやつってね、俺嫌いなんですよ
そうなんですね。
コスパで何かを買う人ってコスパで人を選びますからね。
ああ、この人と付き合ってた方がなんかいいこと
得なんじゃないかとか、うん、ね、利益あるんじゃないかとかって考える、うんうん、コスパでお金を使う人っていうのは、まあ人間関係もコスパで考えてるんですよ、
うんうんうんうん、
っていうのもあるし、まあコスパがいいものってそんなにないよ。コストが低いものって大体パフォーマンスも低いんですよ
あーあー、そっかそっか、コスパっていうのはそういうことですもんね、うん、コスト低くて性能がいいというか
パフォーマンスが高いものをみんな欲しがってるけど、
はいはいはい、
そんなもんないですよ、あんまり世の中には。大体コスト低いものはパフォーマンスも低いんですよ。
確かに、うまい棒が体にいいわけじゃないですもんね。
うん、ね、あれでね、あれで1日分のね、
ね、
タンパク質が取れるわけないから。
うんうんうんうん、確かにね。
コスパはね、あんま求めない方がいいかなと思いますね。安いもの安いものって、その安いものばっかりに目を向けない方がいいですよ、お金。
そっかそっかそっか。なんか
結局安いもの買いまくった方が高くつくので。
うんうんうんうん、確かに確かに。
寿命が短いし。
うん、
毎日うまい棒食ったら病気になるし
確かにトータルで見たらね。そうですね。
まあ究極を言うと、なるべく自分のためにお金を使わない人間になればいいんですよ。
うんうんうんうん
うん、
人のために、
人のために、誰かのために、
うん
うん、お金を使うっていうのはとっても大事。
はいはい。
器のちっちゃい人っていうのは自分のためにお金を使うんですよ、
うん、
ほぼ、
うん
うん、いい車買うのも自分のため、うん、いい家に住むのも自分のため、
うん
うん、パチンコに行くのも自分のため、
うん、
っていう、なんか自分のためにしかお金使わない人って多いんですよね、
うん、あれなんじゃないですか、
うん、
なんか仮に同じものを買ったとしても、
うんうん、
その意識が自分のためにあるのか人のためにあるのかで変わるってことですよね。
もちろん、
例えば車を買ったとして、
そうそう、
その自分のために買うんじゃなくて、その家族のためとか、うん、そういう風に買うんだったら別に全然
いいってこと
で、いいってことです
ね、うん、ね、いい車買ってこれでみんなでどっか行きたいなとかね、
うんう
んうん、家族みんな喜んでくれるなっていうんだったら OK、
うんうんうん、
それが承認欲求のためだったらまずい。
なるほど、
うん、っていうことですよ。
はいはいはい。
でやっぱお金はね、なんとなく使うんじゃなくて、うん、投票権だと思ってね、応援だと思って使ってほしいんですよね。
はいはい。
だから俺結構シビアで、そこは、
うん、
応援したくない人にはマジでお金使わないです。
ああ、そうなんですか。
そうそう、だから俺よく人にね、物とか、
はいはい、
ご飯とかおごってあげますけど、はいはい、それはね、応援したい人にはやるんですよ。
ああ、はいはいはい。
応援したくない人には、ね、ビテージもおごらんよ
そうなんですか。
いや、それはそうでしょ。
ああ、そうなんだ。
うん、やだよ、応援してないもん
じゃあそれで分かっちゃうというか。
ああ、それで分かっちゃうね、まずいね
そうですね、
うん、そうそうそう。まあ、うちの奥さんとかもね、分かりやすくて、やっぱ応援したい人とか、うん、可愛いなって思う人にはね、親身にプレゼント買ってくるけど、うん、応援したくない人には買ってこないですよ、
うん、
うん、
なるほどね。
だからみんながなんか買う時もね、その会社を応援するっていう、応援したい会社のものを買うっていうのがいいですよ、
うん、
も
う
それが一番の応援になるからね、
売
り上げになるから。
確かに確かに。株とかってまさにそうですよね。
そうそうそう、そういうことだよね、
うん。
俺はなるべくミニストップとかではあんまり買いたくない。
あーとかよりも地元のスーパーというか。
あ、俺はセブンイレブンで買いたい。
セブンイレブン、なるほど、そういうことか、
うん、同じ小麦の
はいはいはい、
うんうん、
なるほどなるほど。
できればね、
うんうん
うん、だからまあその応援する意識っていうのは大事かな、
うん
うん、あと電池がない。なるほどね。はい。
はい。
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 で、まあまあ、じゃあ何に使った方がいいのか。お金は何に使った方がいいですか。
で、今の流れから言ったら人のためなんじゃないですか。
まあ人のために使うのも大事だけどね。
他にも。
他にも。
だ、もし仮に自分のために使うんだとすれば。うん、 自分が成長するためとか自分のエネルギーが上がるものとか、
うんうんうん、
かなと思うんですけど、
そういうことだね、うん、
あ、はい、
そうそうそう、まあみんなのためか自分のエネルギー上がるためのものを食べる、着る、
うん、
買う、持つっていうのがいいかな、う
ん、自分のエネルギー上がれば勝手にそれが人のためにな
るからね、うんうん、っていうことなんですよ結局、
うんうん
うん、お金ないっていう人は自分のためにお金使ってる人も多いんですよ、
うん
そうですね、お金ある人に使って他人のためにお金使うってことですね、
うんうんうんうん、
ってことです。
はいはい、
なんかありますか質問。
ありますけど。
ありますか。
長くなりそう。
あ、いいよいいよ、
いいんです、
まあ、短く話すから。
あ、本当ですか、
うん、
あのさっきシャネルは自分で稼ぐ力を重視してたというか、
うんうん、
っていう話があったじゃないですか、うんうん、でそれっていうのはその日本の今の女性の方々にとっては、
うんうん、
それを推奨した方がいいのかって思ったんですよ。
ああ、今の女性の方々も自分で稼ぐ力を持った方がいいのか、
うん、
持った方がいいんじゃない、
普通に、
うん、
でもそれで、まあ、結構その自分で起業しようとかやる人、
うん、
方って多いじゃないですか、
うん、
でもなんか結構生きづらそうというか、
まあ、あんまりね、うまくいく人少ないね、うん、
でもそういうの見てるとそれだったら自分で稼ぐのはもう諦めてお
となしくおとなしく雇われろよ
と、いいすごく素敵な男性に尽くすみたいなのが幸せだったりもするんじゃないかなって、
まあ、まあもちろんそうでもある、これ難しくて、なんていうのかな、当然会社員がダメとかでもなくて、
うん、
その会社がとっても良くて楽しくて生きがいがあるなら、やりがいあるならその会社で働いててもいいとは思うんだよね、
うん
うんで多くの、まあ、今やっぱ女性も稼いだ方がいい、社会進出だ、
うん、
起業しよう、独立しようみたいなことを歌う人は多い、
うん、
し、まあ、そういうこともあってか増えた気もします、ここ数年で、はい、
うん、
ね、3、40代、50代ぐらいの人が、
うん、そうですね、
なんか独立しようと思ってねやるんですよ、
うん、
そこがダメ。
あー、はい、独立はダメ。
いや、結局これやりたい、私これ自分でやってみたいっていう内から湧き上がったエネルギーで起業してるんじゃなくて、
うんうんうん、
インスパイアでしょ、ただの、
あ、周りの、
うん、
なるほどなるほど、
それは成功しないよ。
ああ
弱いもん、動機が、
はいはいはい、はい、
うん、あ、私もそういう風になれたらいいなみたいな感じだから、
うんうんうんうん
うん、シャネルは覚悟持ってやってるから、
うんうん
うん、
なるほど、
インスパイアじゃない、
うんうん、
し、シャネルはちゃんと武器があるから、
うんうん、
最初から自分で帽子を作れたりデザインができたりっていうスキルがあった上で独立してるわけだって、なんかいいな、うん、私もできるかもとかいうやつって何もないから
あー、はいはいはい、
そりゃうまくいかないよ、そんなに甘くはないよ。
なるほどなるほど、
うん、
何でもかんでも独立すればいいってもんじゃなくて、本当に自分がやりたいことだったり強みみたいのをちゃんと持った上で、
うん、
やるなら全然 OK、
うん、じゃないっていうか、そこじゃないとうまくいかないよ
まあそうですよね、
うん、そうそうそう、そういうことだよ、
だからみんなうまくいってないのか、
うん、そうだと思いますけどね。
なるほどね、
なんていうんですかね、その結局不安を埋めるためにお金を稼ぐのか、
うん、
社内のみたいに目的のためにお金を稼ぐのかってことですよ、
うんうん
うん、
うん、なるほど、
多くの人って不安を埋めるためとか承認欲求のためにお金稼いでる人が多いので、もともとのスタートが違うんですよね、
うんうん、だから現状の夫婦関係が例えば悪くて、
うん、
でも自分はお金持ってないから、
おいおい
稼い
それめちゃめちゃ多いから、
食ってやると失敗するってことですよね。
そりゃそうですよ別にお前の不安を埋めるためにみんなお金払いたいわけじゃないから
うんうんうん、
応援したくないでしょ、そんな人みんな。
そうですね、
うん、何の話だよってなるんですよ
やった離婚できたって言われたら
ねえ、あ、それ離婚代だったみたいな
そっかそっか、
うん、だから人から応援される人っていうのはいい心持ち意識に来てるし、いいお金の使い方をするからみんなねお金払ってくれるわけだよね、
うんうん
うん、株で考えたら分かりやすいですよ、株式投資するってことはその会社が、
うん、
その株のお金、
うん、
株式投資のお金を使ってより良い商品を開発する、
うん、
より良い事業を作るってみんな思ってるから投資して株価って上がっていくわけですよね、
うん、そうですね、
それがね、孫正義が急になんかよくわかんねえね、わけわかんねえ施設作って失敗しちゃったとか言ってたら 株価下がったのかやべえなこいつって。
そうですね。
だから孫正義がね急にソフトバンクは結婚相談所を立てることにしますみたいなこと言い出して、なんでですかって、ちょっと僕離婚して新しく結婚したいんでって言い出したら、うん、いやいや何やねんなるでしょ、
自分のダメやんってなります
もんね、自分のダメやんって勝手にやってくれよ
そうですね、
うん、そういうことだよね、
うん、
応援されないよその人は。
うんうんうん
うん、しまあ、うん、もうちょっと厳しいこと言うと、
うん、
まあ、これ厳しいというかただの事実なんですけど、
うん、
そのリーダーになるべき人とリーダーになるべきじゃない人ってやっぱ人に世の中にいるし、
はいはい、
役割だから、
うん、
し独立 した方はいい人もいるし独立しない方はいい人もいるし、
うん
うん、自分が何に向いてるかちゃんと見極めた方がいいですよ、
うんうんうん
うん、
そうですね。
例えば俺が会社に入るっていうのはこれはなかなかよろしくないですよ
確かに想像できないな、
異端児またね会社の出社時間とかをね歪ませようとしてくるわけですよ、
うんうんうんうん、
ちょっと僕間に合わないんで僕らって9時出社でいいですか
それはそれ面白い感じになりそうですけどね
いやまずいでしょね、他の社員から上司にクレーム行くよ、
うん、そっか、
なんで萩野さんだけあんな殿様出勤してるんですか、
確かに確かに、
あ、間に合わないらしいよって、もうね高校生じゃないから
それはそっか許されないですね、
うん、
うん、
し、まあ、自分がやっぱね独立に向いてるのかとかね、
うん、
大きいチーム作ることに向いてるのかとか、一人でコツコツ職人みたいにやっていくのが向いてるのかとか、うん、組織の中で動くのが向いてるのかとかっていうのは人によってあるんで、
うんうんうん、
まあ、その辺の見極めも大事。
なるほど。
とか独立向いてない人が独立目指すっていうのはこれ結構しんどいんで、
うん、
うん、
そうですね。
この間やってたのが、まあ、俺って最終的にいっぱいいろんな事業やりたいんですけど、
はいはい、
うん、ね、社員も増えていきますよ将来、
うん、
100人、200人、300人、400人って、
うん、
増えていくんですけど、別にこれって俺がそれをやることが向いてるからというか、
うん、
そんな負担に感じないからってだけだって、
うんうんうん、
これは地獄のように辛い人もいるはずだって、
うんうん、
そういう人がね会社を起こすとかはやらない方がいいですよって、
うん
うん、
地獄ですね
ことですね、
うん、
向いてることやりましょうって。大半の女性は企業なんて向いてないおとなしくしとけっていう人も多いです。
あー、うん、そっかそっか、
うん、
なるほど、
はい、ということでございます。
わかりました、ありがとうございます。
お疲れ様です。
はーい、お疲れ様でした。